健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はスタジオに兵庫県薬剤師会常務理事の田中千尋さんと畑誠吾さんにお越しいただいております。田中さん、畑さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、今ちょっと話題になってますがマイナンバー保険証のお話とか、あと薬局の薬剤師さんの、いろんな活動を活用方法といいましょうか、はい、のお話を伺いたいなと思うんですが、まずはですねこのマイナンバー保険証、これメリットデメリットというのがあるのちゃうかなと思うんですが、これ言っちゃったけどね、もうなくなるんでしょう。
2024年秋にはもう廃止とか、
保険証がなくなるんですね、
はい、一応保険証がなくなる方向でということでは話は進んでおりますね。
結局は どやこや言うてもマイナンバー保険証にせんことにはもう病院行かれへんでということになりそうなんです。
100% ということには多分ならないとは思うんですね。というのはやっぱり持てない方がやはりおられるというのは聞いてますので、ただ普通にほぼほぼ皆様は、そのマイナンバーカードを所持するといった方向に進んでますので、
はい、
もう新規でその、保険証自体を発行するのを中止して、マイナンバーカードに、を持ってくることによってという、大きな方向性はもう変わらないですね。
私なんかでもうっかり屋さんなので落としたりとかね、
いや要するに
それが不安で、
要するにメリットデメリットあると思うねんけど、はい、あんまり国の方からはデメリットについては言うてくれへんし、こんなええですよええですよいうことは聞くねんけど、じゃあなんでそんなに普及が率が悪いのか言うたらそこやと思うねんね。で僕なんかもなんとなくそれもし落としたらどうなるのとか、それ盗まれたりしたらどうなるのかいう、不安はあるんですが、そのあたりどうなんですか。
マイナンバーカードのその特性上ですね、マイナンバーカード自体にデータは入ってないんですね。
そのカードの中に入ってるわけではない。
入ってるものはもう個人のその言ったら名前とか、言ったら件名に書いてありますですね、生年月日等々は入ってるんですけれども、そこに今度は本人確認をするためのパスワードであったり、それから顔認証であったり、そういったものを、提示することによって、そのデータ蓄積している、管理センターのところにやっと入ることができるための鍵がマイナンバーカードになりますので、たら人が、その人が紛失してしまったと、なくしてしまった場合、誰かが拾われた場合であっても、これがこのカードが自分のものという証明ができなければ、データ自体は何も落ちてこないと。
それ悪用される心配はないと、
ないですね、
何も。まず顔写真があるから、まず顔で一段落一つ目のいうんかブロックというか、
カード自体に入ってる IC チップにも別にそういう個人情報は自体入ってない、
全く入ってません。
取られるとか盗まれるいう心配ないんですか。
ない。
情報を、
情報
いうんか、その要するにそれを使ってで病院行ったらその保険証で誰々さんはこんなこれメリットの方ではね、どんな便利なことがありますの。
便利なとこはじゃあ私からですけれども、一番ね、薬局でね一番有用なのが、これね、お薬の今までの交付された情報っていうのが、患者さんが同意してくれたらなんですけれども、見ることができるんですね。で今までお薬手帳を持ってきていただいて、お薬情報手帳で中身を 見させていただいたんですけれども、それ以外に例えば病院の中ではもうそのままお薬を渡される薬局病院診療所ってまだあると思うんですね。処方箋を出さずに、そこで直接お薬もらう場合とか、あとは入院してて退院してた時に持って帰ってくるお薬の情報っていうのもあるんです。で、もちろん入院中に飲んでたお薬の情報、そういうのもマイナンバーを提示していただければ確認することができるので、もうお薬手帳にもし載ってなかったとしても、今までの履歴というのをですね、薬局の方で確認することができちゃう
んです。お薬手帳に載ってなくない場合もあるんですか。
あります。例えばお薬手帳を提示しなかった時とか ですね。で薬局の方で、そういう確認が取れてないお薬っていうのは結構あるんですよね。
そういうことも含めて全部わかる。
わかります。
いうこと
です。はい。あと検診情報っていうのも閲覧することができてですね。
検診。
検診情報、はい、特定検診っていうのをね、はい、まあ、40歳から74歳、まあ、後期高齢者だと後期高齢者の診療情報、検診情報っていうのがあるんですけども、はい、例えば、まあ、身長体重とかね、そういう検診で受けた、情報っていうのも、うん、薬局でも診療、医療機関でも確認することができますので、うん、その人の実際の今の状況を把握した上で、うん、お薬をお渡しすることができますので、なので、
それは薬剤師の方がその情報を見るんですか？
見ることができます。はい。
今まではそこまでがなかなか、
もちろん問診で、はい、今までどういう病気にかかりましたかとか、そういうことは確認できたんですけど、
ね、書いたりしてましたもんね、
実際の検診情報も確認することができると。
なんかの予防注射あんた打ってますみたいな、
まあまあそうですね、まあ、そういう今予防接種の情報までは入ってないと思うんですけど、
も
う
これ、これからはどこまで入るんですか？
検診です。特定検診の、
それは、その前言ったらレベルがまだ全てのものが入るかとかどうかとかいうのはまだそこまでは決まってないと、
これからまた決まっていく可能性はあります。
そういうことか、はい、でもなんかその例えばマイナンバー保険証カードのパスワードみたいなのがまたいるんですか？
そうです。マイナンバーカードのパスワードは発行するときに皆さんが、作ってる番号になりますので、これは別に医療情報に限らず必ずこの4桁番号はしっかりと記憶しておいてもらわないといけないのはいけない。
それがものすごく大事。
それが大事です。はい。それを、間違ってもマイナンバーカードに書かないようにはしていただきたいんですけども、
それだともう全部突破されますね。
なりすましに使われる可能性がある。
なので必ずそこは外しておいてほしい。通帳とハンコを分けておくようなもんですね。そういうイメージで分けておいてもらわないと、やっぱり一緒になってしまうとそのまま行ってしまう、抜けてしまう。
そのパスワードみたいなのさえしっかり管理しとったら、その盗まれたりする可能性はほぼないと。
ないです。
でもそこからの被害がないっていうこと、
でも要するに、あなたのパスワードは何ですかみたいなのをそんなストレートじゃなくて、あの手この手で聞き出される可能性はあんねんね。騙されるというか、
フィッシングとかは可能性としては、
あると思うんですが、ただ、我々医療機関の方から見れば、ですね、カードを持ってきて、顔写真がありますよね、はい、それからそこで顔写真をしっかり機械で認証するということをしないとして、パスワードを打ち込むとなったとしても、そのカード自体は保険証と同じ扱いになれば、受付さんが見ますよね、その時に本人じゃないって分かれば、もうそこはその時点で偽物っていうことはできますんで、20、30の、ロックにもなってはいます。
薬剤師さんとしてはやっぱり便利やなという感じ
ですか？そうですね、思いますね。でもう一つ安心なところで言いますと、マイナンバーカードでいろんな情報があるって皆様おっしゃられる、それなら税金の納めてる金額がどうとかっていうのまであるんですが、医療機関として見れるものというのは、我々も登録して、薬局自体を登録してますので、薬局から見れる情報はこれとこれって決まってます。なので全部がオープンになるわけじゃなくて、その必要な情報だけが開示されて、それだけを見るので、他のところの業種さんが、マイナンバーカードもし導入するとなったとしても、その時は医療情報は見れないんです。そっから、
そういう風になって
ます、そうなんです。こちらの認証と、本人の認証が合致した部分しか見れないので、安心していただいていいじゃない
か。そういう説明をねしっかりしてくれると一つ一つ不安がなくなっていくもんねけど、ただポイントやるからせいぜいだけではやっぱりなかなか ね、 そうですね、いう気はしますわ、そしてそれとですね、もうその薬剤師さんのさまざまな、活動ということなんですが、結構薬剤師さんはいろんなことやってはねんね。
そうですね、
認知症サポーター、
はい、
こどんなことですね。
認知症の方々がですね、どういった、行動に出やすい、どういった不安を持っているというのをまず前もって勉強していく、それによって、もし薬局に患者さんが来た場合ですね、認知症の方が来られて動きがどうってなった場合ですね、例えばこの方が一人住まい独居の方だった場合、本当に薬を飲めるのかとか生活できるのかって不安になったりしますよね。でそれをいろんな職種ですね、ヘルパーさんであったり、その介護士さん、そういった地域のいろんな業種の方々に、つないでですね、この方一人だったら危ないからちょっとみんなで見守りましょうみたいな知識をつけ、そういったネットワークを組み上げるための、勉強を でそれが認知症サポーターというのが一応保健薬剤師会でもありますし、うん、行政が主体となってそういった資格を渡すといったようなこともあります、
ね、そういうのにも関わってはるんだよ ね、
あの意外と薬局がね、うん、あの最初の気づきになることってあるんですよ、うん、あれなんかお金の出し方ちょっと前と変わってるなとか、なんか、うん、お薬足りへんかったっていやもう絶対渡ししてるのになって言って家に行ったらなんか引き出しの中に入ってたとかねそういうことがね時たまあったりするのでこれはちょっとあの全地域で見守るあのちゃんとあの
そういうことまで
助け合ってねできるというところがありますね、
は
い、
ママサポートってどうなんですか
妊産婦の方々ですね、まあ、言うたら、はい子供を育てる子供を産む手前産むが産んだ後の時の、うん、その時の女性ならではの悩みとか、うん、それから、まあ、あの薬の使っていいのか悪いのか、はい、不安になりますよね、
う
ん、妊婦さんなんか
初めてのことだったらもう、ね、
分かんないですよね、はい、そういった情報をですねやはり、まあ、小さいグループで、まあ、いろんなエリアでやってます。もともとのところ大きく例えば兵庫県に神戸だけやりますじゃなくて本当各市町の薬局さんが、自分のところに薬局のところ集めたりとか公民が集めたりとかしながら少人数でそういったやったりしてます。はい、いろんな地域でやってます。まあ、発信がちょっとね、弱いと言われたらそうかもしれないですけど、まあ、そこそこいろいろ件数何年も続けてやってるところはあります。はい、
赤ちゃんのね、あの薬や何聞かれても分かれへんし、で時代が変わってもてるから、俺らの時こうやって言うても今はね、もう通じ
に。ね、そういう時も専門家のやっぱりね、
薬剤師さんに聞きに行ってもよろしい。
そうですね。そういうところは多々使っていただいたらいいかと思います。
そうですか。
はい。ダメっていうお薬をどうやって使うのかっていうところまで言うたら。まあ、見た時には妊婦さんには使わないよと書いてあるんです。
使うね。
でほとんどがそうなんですけども、
う
ん、どういったレベルでどれぐらいの期間であればっていうのは薬剤師ここでやはり使わなきゃいけないタイミングっていうのがあるんで、それはお医者さんと相談しながらいろいろやってます。
で最後にゲートキーパーって、
はい、なんかカタカナでゲートキーパー、はい、まあまあ見たまま門番なんですけども、まあ、言ったら命の門番だから言うなら自殺基礎のある方々をどうやって救うか止めるかというのがまあ大きな目標で命題である
んです。そんなとこまで関わっている。
そうですね、先ほど言いましたように薬局というのはいろんな方が来られますし、ちょっとしたそういった目つきが違うとか、行動が違うとか、うん、そういった喋りが違うといったところでやはりそういう引き続きが出てくるんですね。だそこをやはりどうやって対応していくかというのがまあ元にはあるんですけども、
声かけしたりするということですか。
そうですね。
ただそこをこういじりすぎるとまた、うんうん、あの魚出てしまうこともありますので、
いやこれはなかなかデリケートな、はい、難しい。
それこそね、このゲートキーパー命っていうのが、はい、妊婦さん授乳妊産婦さんの第1位 の、 その死亡要因というのは実は自殺だったりするんですね。
そう
なんです。子育てでね、
そうなんです、ストレスが
しかもオペだったりするともうね、はい、そうなんできなくて、
そういったところもここも今ママサポート、それからゲートキーパー、その辺もつながりますね。
あ、そうか。だからね、あの前科もそうでしたけど、処方箋がなくても気軽にこういうのは利用できるっていうことですよね。
そうですね。いや本当いろんな、処方箋持ってこられます、うん、その中でもしかしたら医療機関にあの顔を出すよりも薬局の薬剤師が、うん、一番触れ合ってる、あの時間が長いと、そうなってくるとですね、いろいろ気持ちのことも相談していただけたりとかいうことがあるんですね。それをあのいかにあの本当地域全体というのは本当大事だと思ってて、医療、介護行政というところの、この資源をですね、あのみんなフルに生かして、やはり地域の見守りというところはやる、その拠点として薬局があるんじゃないかなというふうに思っております。
あのかかりつけ医お医者さんの定義みたいな今日も出てましたけど、はい、それプラスかかりつけ薬剤師さん、ね、
そういうことか、
はい、ほなもうそれは心持ちが全然違いますわね。頼りになると、はい、
それこそあのかかりつけ薬剤師っていう言葉後から出てきたように感じるんですけど、うん、実は法制度的に定められたのはかかりつけ薬剤師だけなんですね、
うん、
今。
そうなんですね。
かかりつけ医って野良さんが持ってますかって言って皆さん、うん、あ、この先生かかりつけ医って言うんですけど、はい、それは法的に結びついてるものではなくて、かかりつけ薬剤師は実はそこまで結びつけるだけの認められてるところも実は、
先なんですね。
あ、そうです。法的にこう契約したりっていうような感覚でつなげれるのは実は薬剤師が先。
そうなんや。ぜひ皆さんもね、薬剤師さん、まあ、いろんな活動をされてますから気軽に ね、 あの処方箋なくても行ってということ
で、ぜひ胸の内も 相談していただきたいなと、うん、いうふうに思ってます、
はい、頼りにしてます、はい、ということで今日は兵庫県薬剤師会常務理事の田中千尋さん、そして畑誠吾さんにお越しいただきました。どうも
ありがとうございました。